創世記の1章から5章までを一節ずつ非常に早いペースで今回は読んでますけれども、創世記っていうのは創造の始めっていうか始まりっていうことですから、一番最初に始めに神はっていうところが創世記の一番最初の1章の一節に出てきます。始めに神がおられたっていうことを受け入れない人がいっぱいいますけれども、愚か者は神を認めないっていうふうに言ってます。だから神が、永遠の神が、要するにそれ以前ということはないわけですよね。だから時間と空間をもそれ以前に始めっていう以前には後戻りできない。それがいつだったかっていうことは聖書は言ってませんけれども、初めに神が天と地を創造された。だからその後から創造にあられる神の栄光、現れるその神の栄光っていうことが出てますけれども、1日目から6日目までの間に表されているこの創造っていうのは、より科学的に見るときにも非常に正確だっていうことが分かると思います。宇宙の創造、それから初めにその巨大な空間があったわけでもなくて、エネルギーがあったわけでもなくて、初めに神がおられたっていうことで、それを受け入れられないと全部が混乱してくるわけですね。で二節のところに、闇が淵の表にあり神の霊が水の表を覆っていたっていうふうに、そのところからは創造っていう言葉のバラっていう、その何もないところから何かができるっていうことから、アセンボっていうかアサっていう言葉の、そのアセンブルって多分そこから来てるんだと思うんですけども、あるもうすでにあるものからそれを再生産するっていうか、配置されて整理されて作っていく、そういう状態が2節からずっとつく。だから混沌としてるっていうけれども、初めに宇宙がそうさっと天と地が作られた、その作られた様について詳しい説明は聖書は何一つ言ってないですけれども、2節からその闇が淵の表にあり神の霊が水の表を覆っていた、で3節から第一日目のところで光が荒れっていうところが始まってくるわけですね。第一日という一日っていうのは読むっていう言葉が使われてますけれども、これはその学者によっては何千年とかそういう時間を、その一日っていうのは何千、一日は千年のごとく、千年は一日のごとくっていうふうに第二ペテロのところでも言うから、そういう長い日なんだっていう、そういう説を唱える学者がいますけれども、読むっていう言葉は文字通り一日なんだっていうことです。で夕となり朝となった、で光がまず最初にあった。光っていうのは太陽のことを言ってるんじゃなくて、普通その赤道光力青鸞子って光がベクトルに分けられる、要するにそういうものが、光が作られたっていうことですね。で2日目に大空の上の天と、それから大空の下の天が分けられたって言ってますけれども、ちょっとこう読むと読み過ごしますけれども、地球の上に大空があって、その上に水があって、その上にまた大空がある。だから地球はその水蒸気の膜でこうずっと天外のように覆われてたっていうことがよくわかると思うんですよね。だからそのことは後でも人が創造された後でも雨が降らなかったってことが書いてありますけれども、その水がそのどういうふうに出てくるかっていう、水はその主なる神が地に雨を降らさず、土を耕す人もいなくて、地から泉が吹き出、土の全面を潤していたっていうところが 2章のところに出てきますけれども、要するにその地球環境が全く違うものだったっていうことがよくわかると思うんです。そしてあの外気から来る、要するにガンマ線だとかその放射線だとかその人体に影響を与えるそういうものが全くなかった。だからあの五章のところを見るとすごいみんな人間が長生きしてますけれども、要するにいつまでも生きられるようなそういう状態に地球が作られてたってことがこの中で分かると思います。そしてあの最初に何ができるかっていうと、それは大空の上の天が分けられて地球が水蒸気の膜で覆われてたってことが2日目に出てますけれども、3日目には陸と海が分けられて種類に従って種を持つ草と種類に従って種のなる実を結ぶ木が生えた。だから突然変異がないんだってことですよね。あの種類に従って変異っていうのはあるけれども、 種の中の変異はあったとしても種を超えた要するにその進化っていうのはないし対価もないってことがよくわかると思います。だからあの進化論っていうのがその要するに創造によって全てが作られてるんだってことがを前提にすると、客観的な科学的な検証できることについてもここの聖書が言っている記述がいかに正しいかってことがよく分かってくると思います。それであの4日目には例えば恒星とそれからあの惑星だとか昼と夜、光と闇が分けられたっていうことが出てますけれども、あの20節以下のところでは今度は5日目になると水が生き物の群れをあの出して、鳥や獣や全て その獣やなんかができたっていうことが今度あの草や木やなんかの他に今度は出てくるわけですね。そして6日目にそれら獣魚すべての刃物を収めさせるために自分の形に人を創造されたっていうふうになってるわけです。で、人っていうのがその土の塵で人を作られたっていう時に土を構成している構成分子っていうんですか、一番元になってる構成要素とその人の体の構成要素が全く同じだっていうのは非常に面白いと思います。だから私たち死んで骨になっていくときに完全に土と同じになって、土からあの土に神の霊が吹き込まれ神の息が吹き込まれて人は生きたものになった。それからここで大事なのは、人は神の形に似せてあの神は人を作られたっていうことがここで宣言されてます。で、2章3章のところはその創世記ずっと始まりの話ですけれども、罪の始まりと贖いのご計画がどういうふうに展開していくかってことの始まりがずっと出てきます。そしてあの蛇って出てますけれども、多分これは蛇っていうよりも輝く竜っていうか そういうような表現なわけですよね、元の言語から言うと。だからサタン、まあ、サタンの誘惑が要するにその、初めから神を否定の言葉を否定するってことよりも、神が本当に言ったのっていうその欺きと疑いを起こさせ、そして最終的には神の御言葉に対するその反逆っていうか不従順をその誘いかける。で、それはあのその時に常にあの 見た目に美しく、食べたら美味しそうで、そして食べたらあの神のようになれる誘惑っていうのは常に実は私たちに対しても同じような形で迫ってくる。なぜ神は、神の言葉はどうしてっていうささやきが私の心にその素直な疑問ではなくて、どうしてだろう、神がどうしてそうされてんだろう、神のノウハウについてその 疑問を抱かせ、そして神に疑いを持たせ、そして神に不従順になり、神の御言葉に逆らう。それはもう罪の要するにパターンなわけですね。そして肉の欲と目の欲と、そして持ち物の誇りって書いてありますけれども、第一ヨハネのところではむしろ私が神のようになろうっていうか、自分自身を誇るものとする。それが罪の誘惑の形として、常に同じパターンで出てくるんだってことが分かります。そして罪の始まりっていうのは、今日のところでも今日のメッセージの中でも、善悪を知る気、善悪を知る気と命が命の気があったっていうことですよね。そして罪を犯した後で、それに対して神はあなたはどこにいるのかっていうその声がしてますけれども、その声はどこにいるのかって神は知らなかったわけじゃなくて、本当は罪の悔い改めと、要するにその告白を引き出すためのもっと優しい言葉だったと思うんですよね。警官がお前どうしたんだっていう、そういうことよりも、お母さんが一体どうしたんだっていうふうに子供に言うような声だったと思います。だけどもそれに対して、それは私のせいじゃなくてって常に自分の罪を他にずっと責任逃れをしてた。そのことによって、罪を自分で覆う、それがこの葉を取ってっていうふうにこのところで言ってますけれども、ここでイチジクの木、葉をつじ合わせて腰に巻いたって言ってますけれども、この人がこの園から出ていくとき、最初のその前に呪いの中でも、お前の生徒女の生徒の間に彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。で、女の末って言ってますけれども、種っていうふうに言ってるわけですよね、言語では。女性には卵はあるけれども種はないわけです。だから女性の中にある種から出てくるものっていうのは、これはだから霊によって宿る、そして神のご計画の中で生まれる救い主のことを言ってるわけです。で、彼によってサタンの頭が砕けるけれども、でもサタンは彼のかかとを砕くであろうっていう、これは一つの福音の最も最初の予兆になっている予言がここで言われているわけです。で、その後呪いの話が出てきますけれども、その後で三章の終わりのところで、善悪を知る木を食べた後で命の木を食べると、その非常に惨めな状態でいつまでも生きる可能性がある。そのことに対して神は彼をエデンの園から追い出して、人が作られたその土を耕され、人を追い出して、ケルビムと回る炎の剣刀を置いて命の木を守らせたっていうところになってるわけですけれども、それに対して今朝 のメッセージは第三の木っていうか、要するに私たちのが本当に永遠の命のを得るために、その私たちと同じようにこの女の末が、要するにサタンの頭を砕いてくださった、そこのことを私たちが選び取るっていうのはアダムと同じ選び取りなんだっていう今日メッセージだったわけですよね。で、4章のところはカインとアベルの話が出てきますけれども、最初の罪によってどういうことが出てくるかっていう物語が、要するに罪の結果、罪が熟し、 何が出てくるのかっていうことが実際の物語ですけれども出て記述されてます。でカインとアベルの違いっていうのがヘブル書のところに出てますけれども、信仰によってアベルはカインに勝った捧げ物を捧げた。だからじゃあカインはどういう捧げ物をしたかって、捧げ物の内容はみんな自分の持っているものの中から神に捧げてるわけですけれども、カインが顧みられなかったのは自分の思いと自分の努力によって、要するに自動的な信仰とその感謝による捧げ物ではなくて、自分がこれだけやったっていうそういうことが顧みられなかった。だけど自分がの捧げ物が顧みられなかったことによって妬みを抱いたわけですよね。でそのことが殺人に、最初の殺人の記述がこの中で描かれているわけです。でその後でカインの系図がちょっと出てますけれども、それは本筋の話ではなくて、常に創世記の中に出ている系図っていうのは贖いの系図が中心になってる。で五章のところでまた系図が出てきます。でこの系図っていうのはアダムにしてもアダムからノアまでの系図がずっと出てますけれども、平均年齢見てみるとみんな900年以上、レメクが777歳で死んでますけれども、みんなほとんどすごい長生きしてるわけですよね。でこのカインがその妻を知ったっていうけれども、アダムとエヴァがいてカインしかまだ出てないのに、どうやって妻がいたんだって言うと、人の奥さんがどうやってその奥さんになったのかってことをこう知りたがる人っていうのは、だいたいその心にこうちゃんとした思いがないんだっていうことを言ってましたけれども、それだけではなくて、その例えば パスタチャックにしても85歳ですか、要するにパスタチャックとそれからK の間に、要するに4人子供がいるでしょ。で4人の子供の後に孫が16人ですか、19人いて、孫の代から今度ひ孫の代になると26人いるわけですよね。今度900年生きて、そういう形でしかも完全な体で、完全な肉体と完全な、要するに頭を持って作られたってたら、ものすごい、その書かれてないけれども子供がいたし、遺伝子は汚染されてないわけですから、そういう形で結婚するってことは十分にあり得たってことが考えられるわけです。でアダムはメトセラが生きてる時にもまだ生きてたわけです。でメトセラは969年生きてるわけですから、ノアが生まれた時もまだ生きてるわけですよね。で洪水の時にメトセラが死んだっていうふうに書かれてますから、で全体の中でメトセラの年齢って一番長いわけです。だから神のやっぱり寛容と忍耐っていうのが本当に長いんだっていうことが、この6章からあとはこういうその初めにあったそういう世界が一度滅びる、そのノアの洪水の話が6章から出てきますけれども、神がいかに忍耐とその寛容が長いのかっていうこともよくわかると思います。ということで1章から5章までは非常に早いペースで今読んでますけれども、来週からも多分非常に早いペースで読んでいくと思いますけれども、その内容っていうのはいろんなところにいろんなことがありますから、何回も読み直してください。それじゃあお祈りしましょう。主なる神様、あなたの贖いの計画とあなたへの創造の素晴らしさ、私たちに与えられているイエス様を通して与えられる永遠の命の素晴らしさを感謝します。今日こうして創世記から初めに神がおられたこと、 はじめに神がすべてを始められたこと、そしてその中に私たちの罪にもかかわらずあなたが贖いのご計画を持っていてくださること、そして、素晴らしい約束をしていてくださることをも感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。